一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議、助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アーメン。
お立ちください。賛美歌を歌って賛美いたしましょう。108番です。それでは告白いたします。人信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よりに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより鍛えて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美歌を歌いましょう。102番です。 週も購読をいたしましょう。週報の裏をご覧ください。購読文のところですが、いつもの通り登場のところ、私司会者が登場のところ、皆様が購読し、最後のところの登場のところは声を合わせましょう。それでは購読いたします。詩編第91編、糸高き方の隠れ場に住む者は
全能者の陰に宿り、
私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、
私の信頼する我が神と、
主は狩人の罠から、
その日疫病からあなたを救い出されるからである。
主はご自分の羽であなたを覆われる、
あなたはその翼の下に身を避ける、主の真実は大盾であり砦である。
あなたは夜の恐怖も恐れず、
昼に飛び来る矢も恐れない、
また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びも、
千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、
それはあなたには近づかない。
あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。
それはあなたが私の酒どころである死を、
糸高き方をあなたの住まいとしたからである。
災いはあなたに降りかからず、嫌味もあなたの天幕に近づかない。
まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、
すべての道であなたを守るようにされる。
彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。
あなたは獅子とコブラを踏みつけ、赤獅子と蛇とを踏みじろう。
彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。
彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。
彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。
私は苦しみの時に彼らと共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。ご一緒にどうぞ。
私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。
それではいつものように祈りの時を持ちましょう。準備を採択して導いて、
ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆をこの朝も私たちはあなたの前に呼び求め、こうして今祈りの音についております。どうぞ一人一人の祈りがあなたに聞かれていることを、そしてあなたがイエス・キリストの名のゆえに私たちの祈りを引き届けてくださっていることを、私たちが確信して祈ることができますように、どうぞ助けてください。この朝もあなたの力いっぱい思い与え、あなたに礼拝を捧げようとしております。どうぞ一人一人をあなたの礼拝者としてお整えくださいますようにお願いいたします。寒い日が続いて体調を崩しがちな方が多いと思いますが、どうぞあなたがこの時新しい力を与え、また癒しを与えて、どうぞあなたの前に心を込めて力いっぱいあなたへの褒め歌を歌うことができますように、またあなたが語ってくださって一人一人にお触れくださいますようにお願いいたします。地上の歩みでは私たちにはさまざまな戦いがあり、そして私たちが重荷を背負うことも多いことであることを告白いたします。あなたはやめる者を癒し、力づけ、 新しい力を与え立たせることのおできになる方です。どうぞこの新しい1週間にあなたを心から喜びとし、あなたから力をいただいて歩み出していかれるように、この礼拝を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。願くは御霊ご自身がこの街道を吹き巡ってお一人お一人におくれください。弱い者に勇士だと言わせてください。そして心くずを得た者、傷んだ足をあなたは折ることがないとおっしゃいました。どうぞあなたの慰めとあなたの助けとが一人一人に届きますようにお願いいたします。暗闇の中に光が輝いていく、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス・キリストが来られたことをヨハネはそのように告白しました。どうぞ私たちの心の内の暗がりにも、どうぞあなたの光が輝いて、私たちの内側をあなたの光でいっぱいに満たしてください。そして私たちの歩みゆく一歩一歩をあなたが灯火となって、その御言葉によって導いてくださいますようにお願いいたします。これから各々あなたの前に祈ります。罪を告白し許しをいただき、そして重荷を下ろしてあなたの御子に委ねます。願くは私たちの弱さに同情してくださる大祭司であるイエス・キリストは、私たちのために今日もその御手を広げて私たちを受け入れ、愛し、そして喜んで私たちと共にあってくださるように、そしてその恵みを私たちが受け止める朝にしてください。感謝を持って御手に委ねます。続く一人一人の祈りに心を合わせ、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではここのお祈りしてみましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが私たちを憐れみ、その愛によってあなたの子供としてくださっていること、そして して今子供たちの祈りをあなたが喜んで聞いてくださることをありがとうございます。どうぞイエス様が通して私たち、またこのように示されたあなたの愛が私たちを生み出し、そして私たちからあふれ流れて、このようにあなたの栄光を表すものになりますように。このクリスマスがそのような平和と希望と喜びと愛に満ちたクリスマスになりますように。一人一人を通してあなたのご栄光を表してください。御手に委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではお立ちください。クルーズを使いましょう。
Thank you.
15節ですね。よろしくお願いします。
3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天において解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。その時ペテロは身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと制裁をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物全部を売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏してどうか猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやった。ところがそのしもべは出て行くと同じしもべの仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言ってたのに、しかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、一転その一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではない、ないか。 こうして主人に怒って借金を全部返すまで彼を獄に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。以上です。
ありがとうございました。それでは大阪の職員に西原を呼び出してメッセージを呼びましょう。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
3本目のろうそくがつきましたね。3本目のろうそくは喜びのろうそくだと言われています。1本目が希望、そして2本目が平和、そして3本目が喜びのろうそくです。喜びのろうそくを灯しながら今日与えられている聖書の御言葉は、お互いに罪を許し合えということです。この今日のアウトライン出てますね。前ご覧ください。まずイエス様は教会の兄弟姉妹に対して許しのガイドラインを示されたということです。一つ目、どんなガイドラインがあるか、まず見つめてみましょう。そしてその許し合うのは、私たちが聖霊によって祈るためにその許し合う必要があるんだということなんですね。今は実行しない、はい、私たちが祈るためには、互いに許し合う必要があるということですね。そして、許すのは何回かということが3番目に教えられています。心からの悔い改めがあるなら何度でもということなんですが、まあ、そのあたりちょっと見てみましょう。さあ今日の御言葉のところで、またもしあなたの兄弟が罪を犯したら行って二人だけのところで責めなさいと語り出されています。まずここで言われているのは、罪の許しのガイドラインは教会に対して与えられているものなんだっていうことです。このルールを一般社会のどこにでも適用してどんな罪でも許されるというのは、教会が神様によっての名において罪を許す権威を持っているんですが、でも社会ではだからといってね、クリスチャンになりましたって言ったら刑務所で出てこられるわけではない本当に心から悔い改めましたか、じゃあ捕まえませんって言って警察の人はですね、牢屋から人出しちゃったら困るわけで、ここで言われているのはあくまで私たち、クリスチャンの仲間同士でのことです。でその許し合うガイドラインが、まず一つ目が、あなたの兄弟が罪を犯したなら行って二人だけのところで責めなさいとやっています。まず一つ目のポイントは、その罪を犯した側とそれから害を受けた当事者がきちんと向き合えということです。これ一つ目、とても大事な、ポイントですね。二人だけっていうのは、その罪を犯した人、そしてそれで何か困ったことになった人、例えばね、前のところで、この糸小さきものをつまずかせるようなものは、首に石臼つけて湖に放り込まれた方がマシだとおっしゃったりですもんね。だから教会の中で誰かの行い、誰かの言葉、それによって誰か小さい兄弟姉妹が、教会から去っていこうとした。そして誰かが傷を受けた、そしてそのことで教会の中に問題が起こったというとき、その当事者が一対一できちんと向かい合うことなしに問題は解決されるべきではないということです。これ日本人は苦手ですよね。何でもまあうやむやにしてしまうというのが日本人には多い。そしてまあ時が解決するわよとかね、そのうち来る戻ってくるんじゃないのつってね、そのうち戻ってこなかったりするということが起こりうるときに、問題にきちんと向き合うことなしに この罪の問題は解決されないんだっていうのがまず一つ目のところです。二人だけのところっていうのはそういうことです。きちんと向き合うということです。そして言ったことしたことについてきちんと認め合って、そして害を受けた人が害を与えた人を裁くのではなく、どうするんですか？祈るんですね。教会は祈りの共同体です。時に人は心の傷を自分で癒す力がない、そしてその傷つけた相手と向かい合うことさえも恐れる。その時に神様を真ん中にしてその人と向き合って、そしてお互いが互いに許し合って祈り合うことに決めるということが大事です。19節のところで、誠にあなた方にもう一度告げます、あなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。これはこの問題、罪の許しの問題と一つながりで語られているということです。つまり傷つけた者、傷つけられた者、加害者、被害者、その人たちがもう一度神様の前に一緒に行って心一つにして許しと和解を祈り合うことができるために、私たちはきちんとそれに対応すると。教会はそういうところでありたいですね。で、多くの場合、誰かが言った言葉、誰かがしたことで誰かが傷ついたという時には、ほとんどそれをした側は意識してません。自分のしたことは正しい、自分の言ったことは正しい、間違ってないと思っています。でも実際にそれを聞いて、そしてその仕打ちを受けて傷のついた人たちがいるならば、それはきちんとその事実が確認されなければなりません。あなたの何気ない一言が、あなたの何気ない小さな行いが誰かをつまずかせるならば、石臼模型ですね。首に石臼つけて湖へポイというわけです。その方がマシだ。あなたの右の手が罪を犯させるなら切って捨てた方がマシだとイエス様はおっしゃいました。そのことに気がつき、そしてそのことを乗り越え、そして互いに心一つになって祈り合うために、きちんとその罪の問題に向き合うことなしに教会は成長していかないんだと思います。なあなあでごまかして、上積みだけで、もっと深いところに神様はその問題を通して私たちの人間関係を神様を中心として一つにしようと願っていらっしゃるのに、私たちがそれを怠るならば、私たちはこの教会は単なるサロンになってしまうでしょう。ヤコブの手紙にあります、私たちが互いに罪を告白し、そして互いのために祈りなさい。罪は犯すものなんですよ。失敗はするものなんですよ。でもその時に、あ、私はこういう気持ちでこういう考えでこうしたの、そしてでもそれをある人は、あ、こういうつもりじゃなかったのね、それを確認しなければなりません。誤解が解けることもあり、愛でかけた言葉だったっていうのに気づくこともあり、でもそこでお互いのしたことをしっかりと受け止め合い、理解し合うことによって一緒に神様の前に行ける。そこで起こることは、私たちの間のつながりがより深い、そしてより高い愛に高められるということです。人間関係というのははっきり言って面倒くさいです。ね、関わるっていうのは大変なんですよ。人と向き合うっていうのは厄介です。結婚してみれば分かるだろう。友達だったら調子のいい時に調子のいい顔だけで付き合えるでしょ。でも結婚してみると、するとその人のいろいろ見えなかったところが分かる。え、そんな人だとは思わなかった、ね、いろいろ体験してますから。皆さんそうでしょ。 で、そこのところで、お互いの考え方の違い、お互いの見方の違い、そして自分の領権の狭さに気がつく。分かち合うときにです。そして、そのことを通してさらにつながりが深くなってまいります。私たちが求めているのは、そのような生活であり、そして、面倒くさいけれども、あえてそれを乗り越えることを通して、より一つの大きな高い愛につながれていくということでなくてなんでしょうか。それを避けるならば、私たちは本当の兄弟姉妹になれないんだ。十五節の御言葉は不思議な言葉ですね。もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。最初の兄弟というのは名前だけの兄弟姉妹です。でも後の兄弟を得たのですというのは本当の兄弟姉妹になったということです。許し合うのはきちんと向き合うことを通して実現していきます。そして、それで、聞いてもらえなかったら16節17節とだんだん大ごとになっていくわけですけどね。人っていうのは、16節に書かれているようになかなか自分が引き起こしてしまった問題に目を向けたくありません。聞き入れないなら他に1人か2人を一緒に連れてきなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。ちゃんと認めるためにちゃんと他の人の助けも借りなさいって言われている。特に問題がこじれてしまったり、また反りの合わない馬が合わないそういう人間であるときには誰かに間に入ってもらって、そしてきちんと理解し合う、受け取り合う、事実を確認し合うということが必要な場合があります。でもそうでもしてでもその問題をきちんと処理する必要があるということです。それで聞かなかったら教会に、教会から教会って、教会ですけど教会全体の問題にしなくちゃいけない。で、教会の言うことさえ聞こうとしなかったら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。これ分かんないよね、今の私たちの感覚で。これこの時代最初の教会はユダヤ人ばかりでしたから、つまり異邦人というのは神様を知らない人ということです。そして主税人というのは、そういう人たちの仲間になってしまっている一応形だけユダヤ人の人たち、そういうことです。だから神様の規定を無視し、そしてそれを否定して生きているような人たちとして、扱うしかないですねということです。でも この御言葉の願っているのはそれほど私たちがその許し合うということにきちんと対応することの重要性がここに教えられています。私たちはそうすることによって兄弟姉妹になり、そしてお互いが罪を認め、そしてそれを乗り越える形で互いに一つに結ばれてまいります。18節でそして19節で教えられているのはそういうことです。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。地上で罪を認めて許し合うことをしなかったら誰がその人は神様の前に出て行こうとするでしょうか。人の前できちんと問題を解決することなしにどうして神様の前にだけ生きることができましょうか。ここら辺は私たちは勘違いしやすいです。ちょっと人の前では祈りません、神様の前では祈ってんですけどね、嘘ですね。神様の前でちゃんと祈ってれば人の前でも別に祈れますよ。だって祈りっていうのは基本神様に向かって祈るもんだから、神様に向かって祈るのが身についていれば人がいようがいまいがノーマターでしょ。関係ねえってやつです。ね、
どこに誰がいようが私たちは神様に向かって祈るのです。人に見られるため、人にすごい信徒だって思われるため、そんなの関係ないんです。私たちは神様の前に生きる、それがクリスチャンでしょ。だから私たちが互いに罪を告白し合い、互いのために祈り合う、そしてそれを通して私たちは本当の神様との関係を確認し、そしてそれを築くことができるわけです。だから私たちはどんなことでも心を合わせて祈るために、そしてそれは聖霊による祈りでありますけれども、その聖霊によって私たちが心を一つに祈るなら、その祈りは天に届いているのです。2番目のところですが、私たちは心に罪を抱え持ったまま聖霊によって祈ることはできません。祈りがどうもうまくいかないっていう人はまあかっこつけてるからですよ、はっきり言ってね。祈りっていうのは裸で神様の前に出ることです。ありのままの自分を抱え持って神様の前に捧げることです。神様は全部私たちが言う前から私たちのことをよくご存知です。隠す必要ないんです。なのになぜ私たちはイチジクの葉っぱをつけようとするのですか。私たちがまとうのはイエス・キリストの皮衣でしょ。エデンの園でそうだったんじゃないですか。アダムとエヴァは罪を犯した自覚があったとき、最初にイチジクの葉っぱを取ってつづり合わせて腰追いを作りました。創世記でね。でも神様はそれじゃダメだと言って、動物をおふって、そして毛皮の衣を作ってアダムとエヴァに着せてくださったと書いてあります。これは型です。はい、型です。つまり私たちは神様の前に出ていくときに、自分で作ったイチジクの葉っぱの干し覆いをつけて出ていっても何の役にも立ちません。私たちを覆うのはイエス・キリスト、神の子羊が流された十字架の塩、そしてそのイエス・キリストの御体によって私たちは覆われて神の御前に立つんでしょ。祈りってそういうもんでしょ。それがなくして私たちは神の前に立てない。どんなに立派に見せても神の前には無益です。どんなにヒゲをして神様にへつらうようにしても、神様にはすべてお見通しでございます。神は心を見る方です。人は外側を見るかもしれない、でも神様は心を見る。だから私たちは心からの悔い改めを持ってその方の前に祈る必要がある。人を責める、人を裁く思いを持ったまま私たちは神様の前に出られますか。神様はそんな私たちをじっと見つめて、それどっかに置いてきなさいと、それを私の御子、私の子供イエス様の十字架のところに置いてきなさいと私たちにもおっしゃるでしょう。裁きは神に任せなさい、復讐は私のすることである、私が復讐するとイエス様はおっしゃいました。なのに私たちは裁く心を抱えて神様の前に出よう。それは全く意味のないことです。神様ご存知ですよ。人のしたこと、人の言ったこと、そしてそれであなたがどんな傷ついたかね、そして逆にあなたがその言葉、その行いによってどれだけ人を傷つけたかも神様はよくご存知です。私たちは本当に神様の前に罪人です。優秀な方もそうでない方もごく普通の方もみんな罪人です。罪を犯す、間違ったことをする、自分の欲や見栄や人に褒められたい思いや自分という存在を高めたいという願いや、そういう神様、本当の神様の愛を知らなかった時に身につけた私たちの鎧によって、私たちはどれほど傷つけ合っていることでしょうか。 でもイエス様はそんな私たちのことをよくご存知で私たちのところに来てくださいました。ご自分の命を犠牲にして許し合えと私たちに語りかけるためにいらっしゃいました。この方こそ誠の神の子羊です。ご自分の命を犠牲にして、だからあなた方は互いに許し合いなさい。その怒りも、その嘆きも、その絶望も、その思いのすべてを私が引き受ける。だから私に任せて、あなたはもう裁くな、あなたはもう怒るな、あなたは許せ、そして許し合い。イエス様がいらっしゃったのは、この世界に本当の許しを与えるために来られました。そしてね、許されるってことが本当に一番大きな喜びなんです。今日は3本目の喜びのろうそくが灯りましたが、人を本当に喜ばせるのは皆さん何だと思いますか？それは大きな犠牲を伴った愛、許しの愛だと思いませんか？誰かが自分のために犠牲を払って私を愛してくれた、そして自分が自分のことを受け入れてくれた、自分としっかりと目と目を合わせて見つめ合い、語り合い、そしてお互いの心を開き合って受け入れられた、その時に人は大きな喜びを生み出します。その許しの喜びを私たちはイエス・キリストにあって互いに与え合うことができるんです。20節でイエス様は、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるとおっしゃいました。罪を引き受ける方、復讐を引き受ける方、そして命をかけてその許しを与えようという、その方が真ん中にあって、そして初めて私たちは一つの心になれるのです。それはまさに聖霊による御業です。聖霊が私たちの心を作り変えて、そして一つの心、一つの祈りにしてくださるのです。3番目、その時また面白い人が来ましたね。ペテロです。面白いって言ったら失礼ですけどね、こういう時にペテロが大活躍してくれるの本当に嬉しく思います。ペテロが身元に来て言いました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？このイエス様が活動していた時代、ユダヤ教のラビたちは3度許せと人々に教えていたと言われています。ラビの顔も3度まで。それがこの時代の常識でした。その時代にあって、このペテロが7度まででしょうかって言ったのは、とてもまあ寛容というかね、とてもまあ気前のいいことだったんだと思います。7っていうのは神様の数字、完全数でもあります。だから7度までいい数字だなと思って、ペテロはねきっと言ったんだと思います。ところがイエス様は、7度までなどとは私は言いません、7度を70倍するまでと言います。はい、計算の早い方、 7×70 は7、7、49+10ですから、490回ですか。ところがイエス様がおっしゃったのは、そういう意味ではありませんね。つまり何度許したなんてね、数えてるうちは許したうちにな、許したことにならんとおっしゃったんです。そういうことです。私たちは結構数えますね。あの時あなたはこんなことも言ったでしょ、でも許してあげたんだよね。あの時あなたはこんなこともしたでしょ、だけど私許してやったじゃない。だいたい3回ぐらいで限界になりますね。でもイエス様は 数えて許すんじゃないと。本当の許す心は何度許したなんていうことは忘れちまうもんだと。いや、そんなことも考えないもんだと。そうイエス様はそういうことを意味して7を70倍するまでと教えられました。なぜか。そしてイエス様は一つの例え話をお話になりました。この例え話は皆さんよくご存知でしょう。一人の地上の王様、その王様が、しもべたちと生産をしたいと思いました。あ、皆さん年末ですね、今年1年の生産をするんでちょっとおいでなさい、王様に呼ばれたとする。すると、生産が始まると一人のしもべが王様に対して1万タラントの借りがあるしもべであった。王様のところにもうビクビクしながらやってきましたよ。すると王様はあまりにその彼がビクビク恐れて、借金を返せって王様に、ね、迫られるんじゃないかと思って、彼は一生懸命言い訳するんです。その主人には彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するようにと命じます。多分それでも足りないと思います。皆さん1万タラントのところに新改訳聖書だと星印ついてますね。1万タラントのタラントに星印ついてて、下の中の24番、1タラントは6000デナリに相当すると書いてありますね。皆さん1デナリっていうのが大体、まあ、大の男が1日汗水垂らしてやっと稼ぐお金です。大体、男の1日分の労賃が1デナリに相当します。今だといくら、まあ、1万円ぐらいいく行くか行かないか、まあ、とりあえず計算上1万円にしましょう。ですから1タラントが6000万円です。その1万倍です。私こういう高額のゼロがいっぱいついた あの計算苦手なので、誰か分かる6000万円かける1万、なんか劇場でなんか上数で言われても分かんない、まあ、大変なお金ですよ。でこの当時借金が返せないと労働で返すっていうことが普通にされていました。だから自分を奴隷に売る、そして財産も持ち物も全部売る、そして家族まで、働き手として差し出せと、主人は25節になるとそう言われたわけです。妻子も持ち物全部も売れっていうのは要するに、まあ、奴隷になれと、そして自分その労働によって勝ち得たものは全部王様の、国の国庫に納められる、まあ、そういうことをやるようにという王様は命じました。ところがそのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますって、無理だって無理だけれども必死にお願いしたんですね。自分を奴隷に売りたくない、愛する妻子を奴隷になんかしたくない、そして持ち物全部失ってしまう、自分たちの生活が全部失われるのは大変なことだ、なんとかご猶予してください、もうちょっと待ってください、そう一生懸命頼んだって言うんですね。年末です。しもべの主人はそう必死で頼むしもべの姿にかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったと言います。すごい太っ腹だねかわいそうだ、とても返せない負債を負っているこの男、自分も家族も持ち物全部売っても支払いきれないこの男、でも必死にお願いします頼み込んでいるこの男、かわいそうに思った。そして全部いいよ返さなくてと言ってくださった、ね、まあしもべは多分夢を見るような気持ちで王様の前を出てきたと思いませんか。全てが許された、感謝だ感謝だ、そこで一人の仲間に出くわします。 ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で、彼から100でない、100万円でね、借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて、借金返せと言ったと。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すから、と言って頼んだ。しかし彼は承知せず連れて行って、借金返すまで牢に投げ入れて、牢の中で働け。まあ、あまりのことだと言うんで、仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、言ってその一部始終を主人に、実はあのしもべはあなたから1万タラントというとてつもない借金を免除してもらったにもかかわらず、仲間の100でなりの借金を許さないと言って、その男を牢に投げ込みました。あまりのことでひどすぎます。そこで主人は怒るね。主人は彼を呼びつけていった。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部許してやったんだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきだ。主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄里に引き渡した。まあ、これがこの例え話です。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。イエス様は私たちが皆この一番目のしもべであると言っています。私たちはみんな一番出なりの借金を神様に免除してもらったしもべだと言われています。それなのに私たちはこのしもべのようにしもべ仲間に向かってね、100でなりの借金を多めに見てあげることも嫌がるものです。なぜ？だって私傷ついたんだ、だって私被害者だ、とても許せません。私たちは主人に怒られる。ペテロは7度許すべきでしょうか。イエス様は、いや、7度の70倍。すなわち、数えるなんてことをするなと。何度でも本気で相手が悔い改めるならば、許してあげなさい。それだけのことをイエス様は私たちにしてくださっているんだ。その大きな憐れみを思うならば、私たちは互いに許し合えるだろうと、イエス様はおっしゃる。神様を本当に愛するというのは、その神様の愛を受け止めることです。そして神様の愛はどこに表されましたか。それはイエス・キリストの十字架に神の愛は表されました。つまり、私たちのすべての罪とが負債をイエス・キリストが一手に引き受けて身代わりになられたということです。その十字架の意味が本当に分かるならば、私たちは許し合うものになれる。そして許し合うならば、私たちは神の前に聖霊によって祈るものになれる。だから私たちはこの大きな喜びの知らせを互いに心から喜びましょう。あなたの罪は許された。そして今も過去も現在未来も全ての私たちの罪等がイエス・キリストの十字架にあって完全に許されているんだ。これほどの大きな喜びの知らせはありません。だから私たちはその大きな喜びを心に抱いて、この世にその神の御子の知らせを告げ知らせるものとなるのです。神様は私たちに互いにしっかり向かい合いなさい、そしてちゃんとお互いを認め合って、お互いに罪を告白し合い、互いのために祈りなさいとし、そしてそれをすることは、神様がまず私たちのために 与えてくださった大きな許しの御業に、大きな愛に私たちが応えることなんだというのです。クリスマス、そのような許しの時になりますように、そのように愛し合う時になりますように、私たちが互いをしっかりと見つめ、お互いの存在を心から大事にし、その良いところだけでなく、その問題を一緒に分かち合って神の前に出るものとなりますように。お祈りします。天の父よ、あなたは大きな愛を私たちに示してくださいました。あなたはご自分の御子の命をこのように下し、私たちのために十字架の上で送ってくださった。それによって私たちがもうお互いに裁き合うのではなく、もうお互いに傷つけ合うばかりではなく、その問題をイエス・キリストの前に、神の前に、互いに許し合う仲間として生きていける、そのようなお互いとなれるのだという大きな喜びへの門をあなたは開いてくださいました。どうぞイエス様が教えてらっしゃるような許しを、私たちのこの群れが、そしてその群れの一人一人が互いにしていくことができますように、家族の中に、夫婦の中に、そして友の中に、兄弟姉妹の中に、どうぞその誠の愛と誠の許しが広がり、そして受け止められ、一人一人が心から神の御業を喜ぶものとなりますように。御手に委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。では一つ歌いましょう。112番をお願いします。112番、諸人ほどりてですが、全部で本当は 5番まであるんだけど、長いから1、3、5と歌います。お願いします。
pray. Our most gracious, loving Heavenly Father, we thank you, Lord, so much for all the many wonderful blessings that you have given us. Lord, thank you so much for sending us your only Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins. And Lord, thank you so much for forgiving our sins. Help us, Lord, to forgive also our fellow who has sinned against us. We love you, Father. And we thank you, Lord, that we are your children. We commit to you everything, Father. We commit to you the offering. We bring you back all this glory, the honor, and the praises. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
では心を合わせともに主の祈りをお祈りしましょう。では祈ります。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。神の御恵み、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。祈りに心を用いるひとときにしましょう。お願いします。